それだけならまだ良かったんですが、4人の中では全身が一番若い、今年25でお前よりも一つ年下です。ことに双方が同国の長崎というんですから、おまんは誰よりも全身を余計に可愛がるような素振りが見える。それが他の三人には面白くない。そのやきもち喧嘩から仲間割れができて、おまんは全身を連れてどこへか立ち去るという。それを善達が仲裁して一旦は無事に収まったんですが、善達とても内心は面白くない一人ですから、結局は石田や水野と心を合わせて十五夜の晩に月見の小酒盛りを催し、酔ったふりをして喧嘩をふっかけて、その場で全身を殺してしまう。おまんがあくまでも全身をかばうようならば、これも一緒に殺すよりほかはないということに相談を決めたんです。こういうやつらでも色恋の恨みは恐ろしい。三人は我が身の破滅になるとも知らずに十五夜の来るのを待っていると、どうしてかお釜のばあさんがその秘密を悟ったんです。お釜も人情で、自分の老いは可愛いのですから、そのことをそっと知らせてやろうと思って、十五夜の昼に龍東寺へ来てみると、おまんもいない、男四人もいない。そこでかの十五夜御用心を書いて木魚の口へ押し込んでおいたというわけです。今日で言えばこの木魚は郵便ポストのようなもので、誰もいないときはこのポストへ結び文を押し込んでおいて、何かの打ち合わせをする約束になっていたんです。なかなか用心深く考えたもんですよ。しかしその木魚のポストを誰が開けるかわからない。全身かおまんが開ければいいが、他の三人が開けることになって、せっかくの結び文が人の手に渡ってしまっては、ご用心がご用心にならない。おかまもないないそれを心配していると、その日が暮れてからおまんが深川から通ってきて、何かのようでおかまの店へも寄ったので、おかまはこれ幸いと思って十五夜ご用心の一件をおまんにささやくと、おまんもうすうすそれを察していたので、万事は私に任せておきなさいと言って帰った。その帰り道で源八に出会ったので、おまんはわざとしらばっくれて、神明様はどこですなどと聞いたんです。源八はおまんを知らなかったんですね。坊主たちは格別。おまんと小武装二人はよほど出入りに気をつけていたと見えて、もっとも今と違って人家はまばらで、あたりには田や畑が多いんですから、近所の者もよくは知らなかったそうです。源八も知らないで馬鹿された。まったく悪い狐です。その狐にしつこく絡みついてくるので、おまんも内心持て余しているところへ、ちょうどに石田と水野の小武装が来合わせて、源八はたちまち図伝道という始末。それからおまんと小武装の三人連れは源八に後をつけられたとも知らず、龍東寺へ帰って善達善信と五人一座でいよいよ月見の酒宴を始めると、どの人にも酔いが回って、 喧嘩を仕掛けるはずの石田がまず倒れる。続いて善達が倒れる。次に善信が倒れる。最後に水野が倒れる。小栗判官の芝居じゃないが、将棋倒しにバタバタということになってしまったんです。これにはおまんも驚いた。というのは例の眠り薬の一件で、おまんは喧嘩の先手を打って善達と石田と水野の3人に眠り薬を飲ませるつもりで、その計略は成就したんですが、どうした間違いか全身にも飲ませてしまって、これも将棋倒しのお仲間入りをしたので、おまんもはっと思ったが、今さらどうにもならない。そこへおかまも様子をうかがいに来たので、二人は相談の上で四人の死骸を順々に抱え出して古井戸へ沈めることにした。しかしいつまでもそのままにしても置かれないので、それから4日目にお釜が偶然見つけ出したようなふりをしてにわかに騒ぎ始めたというわけです。木魚のポストは誰も開けなかったんですね。誰も開けなかったと見えます。ご用心が何の役にも立たないでこんな騒ぎになってしまったので、おまんもおかまももう忘れていたんでしょう。私が乗り込んだ5日目まで結び踏みはちゃんと残っていました。これで事件の真相は明白になったが、まだわからないのは、二人の女がその後も孤児へ出入りして、かの源八をも同じ井戸に葬ったことである。それについて半七老人はさらに説明を付け加えた。眠り薬の手違いでこんなことになった以上、おまんもおかまも思い切りよく別れてしまえばよかったんですが、二人にはまだ未練がある。四人がこれまでに盗んだ金や右から左に処分することのできないような金目の品々が寺のどこにか隠してあるに相違ないというので、二人は人目につかないように忍び込んで墓場や床下を掘ってみたり、趣味壇をかき回してみたり、心当たりの場所をいちいち探していたが、それがどうも見つからない。そこへ私たちが乗り込んできたので、目の早いおかまはすぐに自分の店を抜け出して事の成り行きを伺っていると、源八がドジを組んで私たちに調べられることになった。一旦は無事に返されたものの、油断していると源八のようなやつは何をしゃべるかわからない。ことに十五夜の晩に一部の金をつかませたという秘密もあるので、おかまはおまんと相談して源八をどこへか呼び出して例の眠り薬を一服持ってしまったんです。大方おまんが色仕掛けか何かですごい腕を振るったんでしょう。決して外へ出ちゃならないと私が源八に固く言い聞かせておいたのに、しっかり誘い出されたと見えます。その死骸を近所の川へでも投げ込んでしまえばいいのに、同じ寺の古井戸へ運んできたのが二人の女の運の尽きで、たっ ちまち私たちの網に引っかかったんです。こいつらに限らず、犯罪者というものはとかく同じことを繰り返す癖があるので、それがいつでも露見の短所になる。全く不思議なものです。原発の死骸は誰が運んできたんです？女たちの手には負えないでしょう。原発は小柄の男で、お釜は頑丈な女ですから、自分が追っていったということになっているんですが、実際はどうでしょうかね。緑屋の陣右衛門は堅気になっていますが、昔の古文のうちには今でもブラブラしているヤクザがいる。そんなやつがいくらかの鼻薬をもらっておカマに手を貸してたんじゃないかとも思われますが、陣右衛門の顔に免じて、そこはまあうやむやにしてしまいました。おまんはあなたに捕まって、それからおカマはどうしました？一旦は逃げましたが、五六日の後に深川の吉人宿で挙げられました。おカマは龍頭寺に隠してある金に未練が残っていて、ほてぼりの冷めた頃にまた探しに行くつもりであったそうです。悪党のくせによくよく思い切りの悪いやつで、そこがやっぱり女ですね。問題の眠り薬はどっちの女が持っていたんです？と私は最後に聞いた。いや、それがおかしいので、と老人は笑った。おまんはおかまから受け取ったといい、おかまはおまんから受け取ったといい、両方で押し合いをしているんです。もうこうなった以上は、誰が持っていようとも罪かに重い軽いはないわけですが、それでもお互いに強情を張って、しまいまで素直に白状しませんでした。しかし私の鑑定ではおまんが持っていたんでしょうね。定本時代推理小説半七捕物帳四公文社文庫公文社1986年昭和61年8月20日、初版第一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来中央新聞社、営利日報社などを経て24年間を新聞記者として過ごす。この間1896年、明治29年には諸女戯曲詩神殿を発表。岡喜太郎と合作した 黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、括弧明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、括弧1908年修善寺物語、括弧1911年の成功によって、喜動は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年括弧大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。